皆さんこんばんは。野木良英樹の時間です。ギノさん、ギノさん、
ごほごほごほごほごほごほごほごほ
ごほじゃないでしょ、ギノさん。
ごほごほごほ、元にさんか。そこにおるのは元にさんか。
やだなあ、もうここにいるのは野木良英樹さんですよ。今度は何やってるんですか。
ごほごほ、わしは高杉晋作じゃ。晋作は高すぎるけんの、旧作になるまで待てや。
やっぱり木野さんじゃないですか。今日は高杉晋作なんですか。そんなわけないですよね。
元にさんか、筆を出してくれぬか。
筆ペンならありますけど。
まあええわ。さらさらさらさら。
何を書いてるんですか。
あれに決まっとろ、あれに。
何を書いたのか教えてくださいよ。
面白きこともなきように面白く。こら、下の句を言わんか。
そんな急に言われても。下の句、面白き
バカモン、何を言うとる。お前は元にじゃろうが。元にといえば下の句は決まっとろう。
ちょっと待ってください。じゃあすいません、ちょっと高杉さん、もう一度。
しょうがないの。面白きこともなきように面白く。
住みなすものは心なりけり。
面白いの。
高杉晋作の時世の句ですよね、これって。下の句があったんですか。
下の句はの、元にさんが読んだんじゃ。
元にさんって誰ですか。
野村元に、
まあ野村冒頭にとも言うたりはするがの、
どっちかわしはよくわからん。
1806年10月17日にお生まれになり、1867年12月1日にお亡くなりになったんじゃ。
まあ幕末の歌人、勤王家でもあるの。元にさんはの、大変な人やったんじゃ。
大変って。
子供さんは次々と亡くなりの、夫に先立たれて、その後尼さんになったんじゃ。
まあ歌人としてそこそこ有名になっての、そのところに、まあ後々のわしとか月形千蔵とか月照さんとかも来ての、随分と世話になったんじゃ。面倒見がよくての。ところがわしら勤皇派を助けたばっかりにの、あの自分とこの藩で尊攘派の尊王派の弾圧の動きが激しくなっての、島流しに遭うんじゃが、わしらと関わったばっかりにの。まあわしもそのまま黙って見とるわけがなくての、仲間に手引きして元にさんを島から脱出させてやったんじゃ。下関の豪商のの白石正一郎さんとこにの世話になってもろての。ほんでまあその後もいろいろみんなの心の拠り所っちゅうかの、そういう人になっての、わしの下の句を呼んでくれたわけじゃ。 なるほど。尊王攘夷の志士の影の立役者っていうところなんですね。
ああそうじゃそうじゃ、そういうことじゃ。元にさんに助けられた人はいっぱいおったわ。
ああ月照さんなら知ってますよ。西郷どんとドボンした人ですよね。
そうじゃな。
それにしても時世の句の下の句の意味ってどういう意味なんですか。
元にさんが読んだやつけ。
はい、住みなすものは心なりけりって、これ 現代の言葉に直すとどういう意味なんですか？
お心次第ってやつかの。
心がけ次第って言うべきかの。え、そうなんですか？ということはちょっと野木らしさん今まで解釈を間違ってたのかも。ん？
どういう意味じゃ？
いや、面白きこともなき世に面白くっていう句は高杉晋作さんが面白くもなんともない世の中を面白く生き抜いたっていう意味かと思ってたんですよ。だって実際高杉さん騎兵隊作ったり、イギリス公使館焼き打ちしたり、上海に行ったり、鉱山寺決起もやったし、三味線弾きながら砂浜歩いてかっこいいところも見せてくれましたし。
おいおい、最後のそれは龍馬伝ぜよ。
幕末のかっこいい人の代表格の一人じゃないですか。ところが心がけ次第ですよっていうことは、いいですか、私は面白くもなんともない世の中を面白く生きました、それは心がけ次第ですよっていうのってなんかおかしくないですか？
そうじゃの、面白くもなんともない世の中を面白く生きたっていう結論付けているものに対して、それは心がけ次第ですよっていうのも、もしかしたらなんかおかしいかもしれんの。まあそのままでもいいかもし、通らないっちゃ通らないこともないですよね。え、だってわしは面白くもなんともない世の中を面白く生きた。ほじゃけど、そう思うのも心がけ次第ですよっていう、心がけ次第で面白くもなんともない世の中を生きたかどうかっていうのは若決まるんですよとも取れるけど、なんかそれって無理がありすぎることないですか？心がけ次第ですよっていうことは、上の句は疑問符ですよね。どうすればいいんですかと聞かれたら、それは心がけ次第ですよって答えたら、そうだな、心がけ次第でどんなにでもなるんやなっていうふうになるじゃないですか。なのに面白くもなんともない世の中を生きたんです、それは心がけ次第ですよっていうのは、心がけ次第ですよっていうのはなんか解決方法じゃないですか。でも上の句が完結していたら解決方法なんて言う必要ないですよね。 確かにそうじゃの。ということはあれかい、上の句は面白くもなき世の中を生きるにはどうすればいいんじゃって聞いてることになるよね。
そうですよね。そうすると高杉藩は自分自身が面白く生きたという自覚はないってことになるんですか？
わしはまあ面白く生きたっていうのは後世の人間が決めてることやないか。当事者にとってみればどの段階が面白いんかいのはようわからんかったかもしれんな。明治維新を見ることなく世を去ってるしの、面白くもなんともない世の中であったことは変わりなかったかもしれないな。思い通りにもいかんかったし、藩の姿勢もコロコロ変わったしな、師匠はさっさと死んでしまうしな。
ああ、そうですよね。吉田松陰、いえ、殺されてしまうようなもののような結末ですよね。
そこよ、師匠に無残な死を迎えられちゃな、世の中面白くないかもしれんわ。
ということはこれは上の句と下の句がないとつながらないってことですよね。現代語訳にしてみれば、面白くこともなきよう面白く生きるにはどうすればいいんですか って止まっていたらダメですよね。でも下の句を知らない人は圧倒的に多い。あの時代にこんな句を読んだ人っていうのは珍しいんじゃないかと思うんですよ。坂本龍馬ですらそんな面白きっていう言葉は句に出てませんから。
そうじゃの、上の句がしとり歩きしすぎたんもいかんかもしれんし、上の句だけで全然違う意味に取れるというのもいかんのかもしれんの。
上の句が疑問形になっとんのかどうかっていうのは最終的には誰も答えは出んのかもしれんが、普通に考えたら面白きこともなきよを面白く生きていくには自分の心次第だよっていう意味だよな。
確かに下の句がないとつながらんな。
そうですね。なんか今回は元にさんの人生よりも元にさんの下の句に脚光を浴びましたね。
うん、まあそういう展開もいいんじゃないかの。下の句を読んだ人ということで有名じゃからの。
そうですね。下の句を読まなかったら元にさんはもっとマイナーな人だったのかもしれませんね。
咳払いはもうしないんですか？
ごほごほごほごほ、
わざとらしいですよ。それでは皆さん、さようなら。
ごほごほごほ。